はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
別ラジ。こんにちは。
はい、こんにちは。はい、別ラジ120回です。
いや、どうしたどうした、なんか、ラグすごいぞ。国際電話か。
これちょっと、あれちょっと通信状況に問題でも発生したのかな。どれくらい遅れてる？声が遅れて聞こえてくるよ。
そう、声が遅れて聞こえてくるよ。
衛星中継大丈夫？あれ
聞こえる？
聞こえる。
そっちの声は聞こえるけど。
うん。聞こえてる聞こえてる。
うん。
ようやくラグが。
じゃあ大丈夫か。
ラグ治ってきた。なんとか治ってきた。
治ってきた。
うんうんうんうん。よしよしよしよし。
治ってきた。
まあそんなこんなで、別ラジ120回。
こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。はい、どうも。
こんにちは。
なんか、何事もなかったように始めてるけど。
はい、どうも。
はい。こんなこんなで、まあアンケートですね。120回用アンケートということで、
はいはい、
こちら、
101匹ワンちゃんアンケート。
101匹ワンちゃんのアンケートじゃん。ダルメシアンの話はしてないです。
101匹ワンちゃんって言いませんでした今。
120回用アンケートです。
120回用アンケート、はい、ああなるほどなるほど。
どう聞こえてんの？まあまあまあ、まあそんなもんなで、早速サクサクいきますけども、まあ、もし非通知から着信が来たらっていうテーマでね、
はい、
募集をしました今回は。で、うん、自分が出る、
はいはい、
でりょうやが出ないの方に、ですけど、結果8票届いて、
うん、
8票届いて出ない、出る 25% で出ない 75%、
うん、
まあ、りょうやの勝利ってことで。
ああなるほどね、
うん、まあまあ普通出ないよねっていう。
非通知でかけてくる必要がないじゃん。
まあね。
っていう、なんか、俺の言い分。
ああ、まあ、気味悪いよね。うん。
たら、用があったら何回かかけてくるろうと思って。
ああ、そうね。
そう、知らん番号とか俺一回スルーするで、大体。
まあ。
なんか用があったらもう一回かけてくるろうと思って。
ああ、確かにね。
そうそうそう。あれ、この番号どこっていうような番号やったらね。
まあ、そうなるわね。はいはいはいはい。まあそんな、
うん、
まあそうね、そう考えたら、よくよく考えたら、よくよく考えなくてもそうか、非通知怪しいわな。
そう、嫌よってつけとるわけよ。
そうそうそうそうそうそう、いたずら電話かなってなる。
184、
うん、わざわざ184をつけて電話かけてくる、
ね、いたずら電話の感覚が強いね。
うん、
うんうんうん、
やっぱそうよね。あと公衆電話からってちょっと怖いよね。
ああそうね、なんやおって思うよね。
ねえ、公衆電話でっていう。まあまあまあ、なんでこんな話したかっていうのは、あのタイトルコールの後にでもちょっと触れていこうかなと思ってます。
はいはい、
はい、なこんなで、まあタイトルコールということなんですけど、今回120回なんでね、一応もらったやつがあるんで、もらったやつっていうか、うん、多分ね、
なるほど、
うん、まあまあまあ後で説明します、うん、これも。はい、じゃあその120回です、うん、どうぞ。
とりあえずお声をお願いします。
じゃあちょっと、じゃあ天竜のモノマネ。
どちらもね。はい、もう入ってるね、いつでも。
あ別にあんたのためにラジオってわけじゃないんだよね、略して別ラジ。まあ、俺と長州はまあ仲良く結構やり合ったんだけど、まあ、彼は適者、まあ、であること間違いないよね。
ということで、はい、今開けたんでね、ででんってことでね、
はいはい、
はい、
そんなででん、
パーソナリティ秋色です。
りょうやんです。
はい、そんなこんなでね、あれなんですけど、まあ120回、今回あの多分ね、一回もね撮ったはいいんだけど、蔵出しできてなかったやつが眠ってたのよ。これが、2017年の12月、名古屋行った時にね収録したやつがあって、
うん、
で、愛知県のさっくんからいただいたやつなんですけどね、
うん、
なんだっけな、藤波辰巳のモノマネかなんかをこうやってくれたっていうやつでね、があって、別にあんたのためにっていうラジオってじゃないよ、あのその時自分がこう喉がすっげえかすれてたっていう時にちょっと撮ってもらったのが、ずいぶん寝かしてたというか、ストックとしてあったんで、
うん、
ようやく出せたなっていうやつだったんですけど、そんなもので、まあ、あれですか、非通知の話をちょっと、軽くします。というのもそもそも、あれですね、まあ、ちょっとこの番組で何度かちょっと名前が出てる、長久ゆきさんという方がいらっしゃいましてね、知らんがなのおなじみの、
うん、
で、その人のラジオが最終回だってことでね、ちょっとメールをちょっと送ってみたわけなんですよ。なんかこう、
あ、うん、
電話くださいっていう。
意外一瞬面白い感じだったね。
うん、そうそれ
で。一瞬なんか、あの、ボケましたよね。
僕がですか？で、
なんか今、ミキシングでなんか、わーわーわーわーわーとかって、なんかちょっと、ピッチ変えたでしょ。
変わってないよ。え、何？また通信状況の問題？これ。
なんか俺の聞いてる方ではなんか、あ、そう今もなったなんかこうわわわわわって、
なんだろう、こう、
あ、ついにあれですか、自分で DJ するようになったんですか。
おい、聞こえてないから、あの、多分あそっちの録音で確認するわ、なんだったら。
わわわってなってる、なんか、
あ、そう、
今、あ、ついにそういうことをし始めたんや、空間系に手を出したんやと。
EDM にちょっと手出してみたいな。やってないけど、え、今もそうなってる？
まあまあ、
で、でもそのまあまあ同じの、
なんか時々なんかわわわってなるんだけど、
ああ、ちょっと怖いね、
これ。今大丈夫だけど、まあ、
ちょっと怖いね、これ。
まあまあ、怖いね。
怖いなってね、思って、あの、なんですけど、非通知からこの前電話かかってきましてね、怖いなって。うん、でね、撮ったらね、その、もしもし、秋広、お金振り込んでほしいの、うん、まあまあ、それはちょっと、半分冗談として、そういった、ラジオ番組からメールが、電話が来たっていう、ざっくり言うとね、非通知で、ラジオ番組の最終回にちょこっとリスナーとして、参加することができましたっていうお話だったりするんですよね。なんかこう、一つの歴史的な、なんかこう爪痕を残したっていうお話です。なんかまあそこに関してはまたどっか一人で喋る場を設けますんで、なんか詳しくはそっちでなんかいろいろ喋ろうかなとは思ってるんだけどね。まあ貴重な体験ができましたっていう話で、なんかこう、ツイッターでエゴサするわけです、これに関して。なんか許せんみたいな、こうなんかね、ああ、こいつ秋広許さんみたいなさ、ぶっ殺すみたいなさ、うん、あったら怖いじゃん。
恨み妬みというわけですか。
恨み妬みが、 お前こんな、ね、目立ちやがってこの野郎みたいな、ちょっともう放送 されてみんなの耳に届くまでビクビクしてたわけですよ、こっちとしては。
はい、
ちょうど電話取ったのが、先週の金曜日のね、夕方ぐらいだったんで、で放送が5日後ぐらいだったんで、その間ずっと我慢してて、言いたくて言えない感じを、でいざ蓋を開けて、だからその、みんなどういう反応するんだろうなと思ったら、まあびっくりした、面白かったみたいな、好意的な意見がほとんど多かって、よかったです、なんとか。
あの、よかったね。
ちょっと、ちょっと考えすぎかな、自分の。あの、ちょっと、ちょっとね、よかったと、めでたしっていう話ですけど、まあ、そんなね、ことがありましたっていう近況報告を含めて、まあ、非通知出る出ないという話を絡めましたけどもね。まあ、そんなことがありましたっていう、ご報告も兼ねて、おしゃべりさせていただきました。
なるほど。
はいはい。まあ、そんな、なんですけども、なんか、そちらは、なんかあったかい？
なんか、まあ、特にはかな。
特にね。
特に何も変わったことはないよ。
1月、ここの1月、最後よ、りょうやも。
あ、これが最後？
これ最後。次、4月まで
だからね。ああね。なるほど。そっか、そっか。
まあ、その時また4月に、1月からなんか変わったことあるみたいな感じには聞くかもしれないけど、まあそうね、特にって感じか。
そうね、
まあそんなね、いや、トークテーマもね、あんま言うほど来てないのよ、正直。
あ、そうな。
まあ、その LINE のやつでちょっと一言二言来てるだけなんでね、それをちょっと拾ってもいいんだけど、まずワイドブから来てるのが、おっぱい。
おっぱい、
おっぱいね、別にね、多分永遠のテーマみたいな感じで、
おっぱい、
何回か喋る、え、それネタないのか、お前っていう、
からのよ、
からのだよね。で、おっぱいについてじゃあどう喋る。我々はおっぱいをどう思ってるのか。まあ、大きいに越したことはないって思うんだよね。
まあね、大きすぎても困るだろう。
困る。 まあ画面で見る分にはって感じかな、うん、でもグラビアアイドルのとか
ああね目の保養にってことですか。
そうそうそうそうそうそう。
なるほどね。
まあそんなねなんかその見てない最近大きいおっぱいの子とか見た
別にどういうこと
って。あのそのグラビアとか実際で見たか問わず大きいおっぱい
だ。なんだ。
おっぱいが
大きいおっぱいを見たかったこと。
そうそうそう目撃情報巨乳目撃情報。
どうなんだろうね全体的に大きい人は見たことあるけど、うん、ほら外人さんとか。
ああそうねなるほど。
どんどんどんってこれや
あダイナミックバディの
あいつぞやのタルドルさんみたいな。
ああねな
るほどそうそうそうわがままボディーよね。
わがままボディー。まあ外国人多いもんねそっち。なるほどね。そうね自分の周りにはいないからさ大きい、
うん、
目につくぐらいうんって二度見するような巨乳みたいなのが
そんなに外出てないろあなた。
まあねそれはあるけどね。
あるろ
外出てないのもあるかもしれない。でもひょっとしたら、うん、巨乳が外に出ないのかもしれない。
どういうことですか。巨乳なんでそれはなんで。まあ理由を聞こう。それはなぜだ。
あんまり
怖い。
あまり運動をしない人あの胸揺れるから
差別と偏見やない
かなり偏見に満ち溢れてる言葉だね今のは。
超偏見じゃんそれ、
ね、えそうそうそうそうボインボインだね
ボインボインだ
かなと。
なるほどね。
人に見られたくないから
ほうほうほう
人前にあのほうほうおっぱいを見せたくないからみたいなね。大きいおっぱいを人目にさらしたくないから
から出てこないと。
そうそうそうそうそう。
何かやるか
占領おっぱいだ占領おっぱい
何でそれ
今勝手に作ったよ単語を。いや見たことないなっていう最近そういう目の保養っていう、うん、ありがたやありがたやがないな
っておありがたやって
ありがたや
ああねえ
本当雑誌でしか見なくなったなっていう。
うんうんどんくらいからその目の保養になる大きさになる。
あ
その秋広的エロ広的
エロ広的エロ広愛はね
エロ広基準では。
あでもそうねどうだろうちょっとドーンって突き出るようななんか感じのなんだろうあのテーブルに胸をなんか置
き乗るぐらい
乗るぐらいのやつ。肩こるわーっていうのでテーブルにこう
じゃあ D とか E からぐらいになるんかなカップでいったら、
うん、あとなあまり見たことないんだけど、うん、階段降りづらそうな人そこまで行くとあれか
下が見えなくてってこと。
そうそうそうそうそうそう
やばくないそれって
あれはなんか異常かでも
何カップになるよねそのぐらいになったら、
うん、階段を恐る恐る降りる系のやつ
すごいね
見たことないね
もしそうなったらやけど
だからいわゆる
そんな人を確かに見てみたいわえマジで
ボールをなんか2つね胸に入れてるような状態だからねそんな
ああ
我々で言うところそれで階段降りてみろっていうね、
うんうん、
そりゃ外出ないわまた偏見
そうなったらね大変だろ、
うん、まあねそんなおっぱい話でございますけど、ね、そういうの見ないそういう巨乳系の実際ねそんなのねおっぱいでずっと、ね、引っ張るよ今回おっぱいだけに引っ張るみたいな
おう引っ張るよ
おっぱいを引っ張ってみたいよね乳首ギューって話が違ってくるゲスだね今日は
やば
ゲスがフリートークしてますね秋野さんゲスですねっていう今回から、声優さんと電話した人はどういうトークをしてるのかって思って聞き始めたらこんなトークをしてるっていうやばいですね
やばいですね
チョイスを間違えたなありゃーって、ね、いやー最近見てるおすすめの、セクシー女優の話とかしようかなって思ったけどやめとこう、
うん、
やめとくかいやーまあしますけどね、
うん、
あれなんですよ最近榎本美咲さんっていう女優さんがちょっと僕好きでおすすめで、なんだろうな、まあまあ大きめのおっぱいとそのジャンルがね、人妻系なんですよ。これがまた、あれアキールさんそっちの方のご趣味があってね、これはね別にそういうわけでもないんだけどね、 たまたま同い年ぐらいの、うん、年齢の近い人を、うん、がいて、その人が、うん、実は人妻系だったっていうか、まあ人妻だろうが何だろうが年が近いから見てる、まあまあ見てたんだけど、もうそんな、うん、そんな年になったかと俺もっていうね、
ほうほう
話で、ね、人妻、
まあ味噌汁ですかね我々、
我々の年齢となるとね、まあ、そういうジャンルが増えてくるのかなっていう、うん、今後って思いながら、
ほうほう、
まあ、なぜそこに惹かれたかっていうと、まあこれもまたいやらしい話、プレイ内容といいますかね、その女優さんがめちゃくちゃ乳首をいじられて感じるタイプの人で、もう行為の最中とかずっと乳首いじられてる、あこれいいな乳首、乳首いじる系男子としてはちょっとあたまらんなと思う、
気持ちもわかると、
そうそうそうそう、あいいですねっていう、こういうジャンル今まで見てなかったから、必要に攻められてるから、うんうん、これでもかっていうぐらい、あこれはいいですねと思って見てますなんだこの性癖暴露、それこそファンザとかね、ファンザサンプル動画みたいな、
あーね、
まあそんな、なんそういうの見てるりょうやん、ジャンルで見てたりするのかな、
うん、
女優とかで見ないでしょ、ジャンルでしょ、どっちかというと、
どっちかといったらそうじゃない、
みんなそっか、
人それぞれやと思うけどね、まあって感じじゃないかね、
同じ顔の人がいろんなシチュエーションでみたいなのが好きなの、だから女優さんがいいなっていうのは、
うん、
そういうところ、
うんうん、
なんか顔なじみみたいな、なんていうの、うんうん、一期一会じゃない感じっていうか、素人さんとか
あ、ね、
っていうちょっと、まあ、おっぱいから逸脱した話をしてますよね、ちょっと今
してますな、確かに
ちょっとズレだから、ちょっとトークテーマ戻ろうか、まあ、おっぱいっていうのが届いたんでもう一つ来てます、こちらネトファさんからですけどね、ちっぱい、だから結局おっぱいじゃないかって、もう今日そういうおっぱい特集になりますよね、これおっぱいがいっぱいだって、
そうね、確かに、
そうそうそうそう、逆にそう今まで巨乳の話をしてきたけどね、おっぱいといえば巨乳みたいなイメージがあったけど、逆にね、だからちっちゃいおっぱい、ちっぱいですよ、どうですかと、
うん、どうですかって
ざっくりしてんな、でも広げようがないからね、
どうだろうね、
これだけしか来てないからどんだけ俺がこう引っ張ってるかってね、おっぱいで引っ張る、まだ乳首みたいになってますけどバカ野郎バカ野郎アキロさん今日トークがすごいですねちっぱいですって、でそのちっぱい好きってのはなんだろうな、ロリコンを醸し出しそうで、なんかちょっとなんかな、自分としては言わない方がいいのかな的なことはちょっと思っちゃうね、
言わない方がいい、
言わない方がいいっていうか公言しない方がいいのかな、貧乳が好きっていうのはなんかこう、
うん、
なんだろうな、いろんな意味があるんだと思うんだけどね、大人の女性であんまり胸が成長してないくて自分の胸がコンプレックスみたいな女の子が好きみたいな、ちょっと性癖の中でねっていうのもいると、条件の中でそういう条件の好きな人はいらっしゃるでしょうけども、まあ、実際どうなんだ
ろう、実際どうなんだろう、いやーどうなんだろうね、本当に難しいとこだよね、
まあまあまあまあ、まあ、どうですかね、そのその気持ちがねあんまり、まあ、周りにはいるけどね、それこそちっぱいの人だって、巨乳よりは
見かけの人が意外と多いんじゃない、
巨乳よりは見かけるよね、
こういうと いろんな人をなんか敵に回しそうな気がするけど、
いやでも日本人的にはだ平均のバスト的な意味ではね、その巨乳よりはそういう胸のあんまりない人っての方がいるだろうよ、
うん、
それはっていうのは思うけどね、
いるだろうよそれはって、
いるだろうってどうって話だ、なんだろうこの話の、ね、どっちも巨乳派だからね、りょうやもね巨乳派でしょ、
金乳派ではないね、俺その間ぐらいがいい、
あーミドルだ、ミドルタイプだ、
そうミドルタイプ、
ミドルバスト、
いいとこ取りよ、
いいとこ、ね、どっちに転んでもいいみたいな、ね、まあまあ
どっち
くる、まあでも正直なところはまあ巨乳だから好きみたいに感じではないよね、ただ見た目的なそのね巨乳だから付き合うみたいなのはないよね、でもだからといって、
うんうんうん、
あったらいいなぐらいの、
そうだね、確かに、
そのなんていうか麻雀でいうとこのあドラが乗ってるぐらいの一つの役の完成の中でのドラがあったなぐらいのやつよ、ね、
うんうん、
僕は巨 巨乳というのは、ね、まあ、一つのワンポイントというかプラスアルファ的なね、あればいいけど、うん、なくてもまあまあまあ一応はロンっていうね、もう上がることができるっていうねゴールインすることができるみたいな、 なんていうかな、まあまあまあ、まあ、ね、でもね、まあそう、まあ、その失敗でめちゃくちゃこういう話で、引っ張ってますよ。あとあれだ、そのプラスアルファで自分としてはちょっとこれもまた一つトークテーマとして追加したんだけど、
うん、
自分からちょっと追加したのがナイトアップブラっていうのが最近あるんだね。
すごいね、ナイトアップブラ。
ナイトアップブラ、夜寝ている間にこうちょっといろんな肉をこう脇とかの肉がこう胸の方に行くようにするっていう、寝るときにつけるのかな、寝てるときに、まあ、名前の通り文字通り
です。それって女性用の話。
そうそうそうそう、女性用だと思うけど。
ああ、それはあるろ、それはあるある。そうそうそうそう、俺なんかナイトアップブラ男用でつい出たんかな。
男用のナイトアップブラ何のために
そう、男、
いやいや、まあまあ、
よりこう筋肉のいい形にするためにみたいな。
なるほどね、理想的な
コルセット的な感じ、
理想的なボディをあなたに、
そう、理想の大胸筋へって、あなたを、
そうだ、まあね、そのいやいや、それで、まあ、最近知ったのよ、この存在もナイトアップブラっていうのがあるんだねっていう、女性の、ね、皆さんも、胸にお困りの女性にね、プレゼントとかいかがでしょうか怒られるかな、間柄にもよるよね。
なんで相手のナイトアップブラになる
の、相手のプレゼントにみたいなね、私の胸小さいから大きくしろってかっていう思われそうだね
でも形を整えるっていう意味でも、なんか呼ぶ用のブラってあるけど、そういう意味で渡してもいいんじゃない、渡すなら。
なるほどね、
そうそう、だ誰も大きくしろっていう意味で渡しとるわけじゃないでしょう。
あ、はいはいはい、形を整えるってね、あれね、巨乳でいうとこのロケットおっぱいみたいなね、
あ、はいはいはい、
ドカーンってロケット
めっちゃ張ってるやつね、
そうそうそうそうそうそうそう
そう、
垂れない感じの、あの垂れてないあの感じよ、うん、あれもブラジャーの賜物なのかね、
どうなんだろうね、なんか筋肉みたいなのあるんじゃない、その支えてる、
いや胸筋があるんだ女性には、そういう
あるんじゃない、
まあまあまあまあ、やっぱね、それなりのなんかメリハリボディを身につける
支えてる、
あ、
うん、多分支えてる筋肉は強いとかなんじゃない、
あ、確かにね、なるほどなるほど、
そんなイメージがするけど、
なるほどね、ロケットおっぱいもそういう賜物だという、うんうん、まあまあまあ、そんなね、トークテーマないですトークテーマないです以上なんですよ。だからこうおっぱいの話で1時間も持つかなって思ったんだけどね、30分なんとか喋ってます現在30分経過しましたけどね、
おっぱいね、
おっぱいおっぱいそんなね話でございました。そうね、それで、あとまあ今ツイッターをちょっとちらほら見てるんだけどね、なんかネタないかなって、
うん、
今日あれだね、キングダムハーツ3が本日発売だってね、
あ、今日なんだ、
発売、
そっかそっか、
発売日ですね、
へえ、うんうん、
なんかプレステ4買わなきゃっていう感じかいまだいいか、両親的には、
まあ欲しいけどね、
そうね、どうだろうね、まあなんだったら中古で出そう中古で買うか新作じゃなくてもいいみたいなね、
うんうん、
売れてるゲームほど値が下がりやすいよね、なんだったら出回ってる分、
まあね、
正直名作だろうがなかろうが、
うんうん、
名作じゃなければその分お値段も下がっちゃうね、みんなすぐ売りに行っちゃうから、だからもうな、そのキングダムハーツ3だっていうので、だから注目度は高いけど、シナリオがまでは保証されてないからね、ぶっちゃけ、そのなんか不穏な話するけどさ
怒られるぞファンに、
怒られちゃう、
貴様って言って、
貴様
さらすぞ、
だから今そのディズニーさんから目つけられたら、ちょっと今この番組が存続の危機になりますけどねネズミの国の方からでもなんかそのちょっとね、悪い話耳にしてさ、ファイナルファンタジーのあれなんだっけ、15か、
うん、
が
ファイファン、
ファイファン、うん、そうそうそう、あれがすごく あの評判がそこまで良くはなかったっていう話があってさ、大作のあの名作の大作の RPG、 その脚本に関わった人がキングダムハーツ3もやってるっていうので、ちょっと戦々恐々と実はこう発売されてない
段階で騒がれてる、
ちょっと、うん、一部では大丈夫かって、まあまあ蓋を開けてみないと、
失礼な話やね、
まあまあ蓋を開けてみないと分かんない話なんだけど、うん、どうなってんのかな
って、いやなっちゃうわっていう、うん、
さてさてどういう評価をいただくのか、本日発売交互期待みたいなね話でありながら、僕はもうあの1の途中でちょっとやらなくなっちゃったタイプなんで、そもそも自分で持ってなかった、
早いわ、
自分で持ってなかった気がする、なんか借り物でちょっと 1,2、うん、時間プレイして、うん、あのそこ以降の記憶がないっていう、
本当出だしぐらいじゃんやったら、
そう、あなるほどね、こういう感じでジャンプしたりとか、なるほどねみたいなので終わってるんでね、
へえ、今からやろうじゃないかやろ、
そうい
やよ
まあね、そんなことがあのツイッターを見てるとそう思ったってところで、今速報が入りました、速報が、
うんうん、
砂地さんからメールが届きましたありがたい砂地さん、
うん、
トークテーマということで、高松に住む22歳の、女が、12歳の男とセックスして捕まったけど、2人は何歳まで上の女とセックスできる、どうにでもいるレベルの顔面した、素人女と綺麗なお顔をした女性有名人は別個にして考えてね、よろしくって、何歳まで上とできるか、
そうなの、そんなことがあったの、
そうなんかね、ネット上では羨ましいみたいな、けしからんみたいなね、12歳で捨てれるなんてけしからんみたいな、逮捕されてますけども女性が、一応なんかこう形式上はもうその暴行罪的なのが適用されるみたいなね、
何歳と何歳、
22歳と12歳、
22が
の女性が12歳の男の子と、そういう、
あなるほどね、
みだらな行為をした
の、はあはあ、うん、何、え先生と生徒、
ねえどこのなんか エロ漫画だよっていう、
先生と生徒くらいじゃん、
エロ漫画です、エロ漫画の世界です、
それこそほらちょっと前にあったよ、ほらあの、うん、中学生日記あんな感じだよ言ったら、
ああなるほどね、ドラマの世界のね、
年齢的にはそんな設定と一緒ってことでね、
そうう
わー、そら羨ましいわ、いいなーよ、
いいなーって、まあ
いいなーって、そんな経験できたいいなーよ、うん、まあ、そうかい、
まあ、でもなんていうかその12歳の目線からした22歳っていうのはどうなんかなっていう、まあ、正直あの自分もだって自分より年上の人をババアみたいな扱いみたいな時期があったから、果たして本当に良かったのか問題は別個だよね、今大人になるからいいなっていう、
10代は特によね、
そういいなって、大人になってるからいいなって思えるんだけど、ひょっとしたらこれがトラウマになっちゃってるかもしれないっていう、男の子からすると、
うん、なるほどね、
分かんないよねって、
まあもう12ってすごいね、
12歳
小6年的に言ったら中1どっちやろね、中1やったらなんかほらちょうどご盛んな時期入って、
あなるほど、ね、
やったほら高校生とかほら大学生とかなんかすっげえお姉さんなんでいいなって感じだったよ、
でも今の時期で12歳となると小学校になるのかなと思いながら、
小学生で大学生ってなったら、えそんなえませてるんすかって俺思うけど、
今の子供はませてるよ、
難しいね、
だってスマホとか持ってんでしょ、うん、いろんな女性の知識がこう
おしゃれやもんね、服も本当に、
そうまあなんかすごい
何いろんな性の知識が、何だい
性の知識がこう入ってくるわけよ、12歳だとスマホとか見てると、なんかそれこそあれよ、なんかこれ出会ったきっかけが荒野行動らしいよ、
なんかゲームのやつでしょ、
そう
えゲームのやつじゃなかったっけ、ゲーム
荒野行動、そうゲームだよ、そうゲーム
ラグがすっごいぞ、
また声が遅れて聞こえてきたよなんか荒野行動ね、
うん、
ああそういうので知り合うのか、へえっていう、今時分かんないね、
うん、
ただまあこの事件はともかくよ、だからいくつまで上の女性とっていう、今回は10歳上がしたわけですよ、年の差10歳ってことよね、今回の事件は、
うん、
2人は何歳までできるか、
うん、 今の年やお、今の俺らで言ったらよ、
だから
まあ10じゃない、上で言ったら10じゃない、
10だと40だよね、
うん、
僕らが30なんで、
綺麗な人おるやん、
うん、いるんだけど、うん、そうね、
いくつになっても綺麗な人おるやん、
で綺麗な人だったらありっていう、
手とか見たらちょっと分かるけどね、
綺麗な人ならありっていう話だよね、だって言ったら綺麗なお顔した女性有名人は別個にして考えてねって書かれてるから、
顔だけじゃないからね、なんかほら、
あね、
なんか出てる人が出てるこのフェロモンって言ったらいい、
ああなるほどね、
うん、
例えばいくつになっても加納姉妹はお美しいみたいな感じ、
まあ、例えばね、
例えばね、
そうだね、
でもまあ有名人に例えちゃってるけどね、うん、
うん、
まあ、なんだろうな、その女性もね、女を磨いてる人と磨いてない人って言いますからねっていう、これもまたなんかこうケースバイケースになっちゃうね、これだと。でもあそうか、自分、
ま、そんなん言って、
自分は5歳かな、5歳上までかな、許容という許容範囲というか、また自分の視野が狭いのでね、年上はちょっと勘弁みたいなところがあるんでね、自分の中では実際問題、
うーん、勘弁
勘弁急にその、い
や、マジ何様やと思うけど、
そうね、そうね急にそういうなんか出会ってすぐみたいな見ず知らずの人と、え、5歳上、うーんって、ね、ワンナイト考えるとね、
急にワンナイトはまあ本当に何かナイトじゃない、
そうね、酔った勢いとか、
ねえ、
ね、
まあ例えばそんな感じじゃないか、
ね
え、
うん、そんな、いや、足立美は37だよっていうね、だから最近 いつまでも変わらない美貌でみたいな感じ の取り上げ方されてて、足立美の時代来たなと、再評価来たなと、俺はずっとそれは思ってたんだっていうね、ちょっと世間がようやく
ファンだからって
そう、ね、そう、世間はようやく足立美をに理解し始めたかとちょっと思いながらテレビ見てたけどね、
うん、
足立美が出てるのはちょっと出るんだと思って録画したからねお好きですから、まあ、それはいいんです、どんなトークテーマだって思うけどね、何歳まで上の女とセックスできるかっていう、今回アダルティーですよ、今回18禁ラジオみたいになってるけどね、年齢制限設けなきゃ今回はこのラジオ
そうだね、確かに
ちょっと下世話すぎるよこれ、両親は10歳、
じゃないかな
どこまで掘り下げるかっていうね、だからそうよ、だから12歳の男はやっぱ10代とやっぱ攻めてみたいなところがあると思うから、やっぱね、男の子としても22歳とすることが、22歳とできて本望だったかどうかって言われると微妙なとこだよねっていうのは自分の中の視点としての意見です羨ましいっていうのはやっぱこう、そのお前らその22歳の女性単体を見てるだろう、自分が12歳の時に22歳って10歳上からっていうのはやっぱちょっと怖いよ、でも未知の世界だよなとは思っちゃうね、
うん、
ああそんなこんなでございますけど、あと今ツイッター見てたらさ、あのマフィア梶田が LINE スタンプ発売っていう、
ああそうなんだ、
見た、実写マフィア梶田が LINE スタンプ欲しいな使い道ないけどね使い道ないな、
どんな内容のやつの、
どんな内容、多分ね LINE スタンプでマフィア梶田って検索したら結構出るとは思うんだけどね、まあ皆さんおのおので調べてくださいとしか言いようがないですけどねマフィア梶田で使い道がないけど、でもやっぱりこう、ね、知ってる人には響くやつだよねこれ、
うん、
涼也に LINE で送ればいいのかな、こういうのがあるんだよって、
うん、
これを、はい、ちょっと販売サイトまで飛べるやつをリンクを貼りましたので、いかつい、とにかくいかつい、まあ、何なんだこの人って、
ああね、へえ、
まあ、
なるほどね、
買ったところで一般の人には受けないよねっていう
誰って言われるかもしれない、知らん人からしたら、
誰って本当にこう使い道のありそうでない、でもちょっと欲しいっていう微妙なところだね、
うん、
まあそんな本なんですけど、なんかな、そのなんだかな、うん、もうあとはそんなに、 テーマもないですけども、一応50分喋りました今回。取れ高的には
喋るテーマもないですけどって、うん、
取れ高的にどうなのかなと思いながらね、こう多分こう空白とか声が遅れてる部分とかをこうカットカットしてたら多分5分そこらは多分縮まる、ギュッと縮まるんだよね。こういう今は実際はどれくらい収録で編集でどうなってるか分かんないけど、そうね、あともう言うほど、あともうそうね、トレンドとか見てどうのこうので喋っていくしかないのかな。あとは日本のトレンド、あプレミアムフライデーとかなんだね今日は。そっかそっか、
何プレミアムフライデーって。
プレミアムフライデー、まあずっと前から多分言われてる政府の政策というか、なんだけど、その毎月最終金曜日
は、あなんか早く帰りましょうみたいな、
そう、最終金曜日をね、
うん、あ早く仕事切り上げて帰りましょうみたいなとか、
そうプレミアムフライデー、あ今日かっていうね、今日だったのかってね、全然そんなあれだけども、サービス業にはいまいち分かんないやつ
早く切り替えて帰っていいやったら帰るけどね、帰っていいのって言って、
帰っていいのって、プレミアムフライデーなんで帰りますって
言ってみたいわ。
言ってみたいね、こんなもこんなで。特にまあ特にそうね、あとおしゃべることというのも近況というかね、それぐらいしかまあ出せるものがないですプライベートトークとして。
ああそうそう、
うん、はいはいはいはい、
そう
どうした？
あの知り合いに東京の人っておる？
知り合いに東京の人、うわー、あんま覚えがないけどな、
う
ん、
なるほど、そうか、
どうした、
ね、おったらなんか、ライブ見に来てと思って。
あそういうことね、
そうそうそう、
でここで告知すりゃいいじゃん、そうそうそう、なんかこう東京の人が聞いてる可能性はあるから、このラジオを今まで聞いた
ああね、
あそういう使い方をツールをね、いつライブ、
そうや、なんか音源とか渡したら流せれる？
あそれは流せるよ、
バンドのアカウントとかあるっけ、そこから飛んでもらったらデモの状態やけど、あるけど、
あふり、あそれを流してもいいんだ、じゃあここで、あれだ、こう
は流せれるけど、
こういう初めてだね、ここで一曲お聴きくださいみたいなやつができるんだ、
言った流しても、俺は全然いいけど、
あただこれをね、
全然いけるけど、
ここで勝手に流す分には、りょうやの許可が出たし、いいんだろうけど、いいんだけど、ただ、バンド的に、
ああ、大丈夫、いや、問題ない、俺らだって、そら、レーベルとか、なんか、契約してない、
インディーズだもんね、そう言ったら、だから、
より誰、
ただ、
一人でも知ってほしいぐらいやから、
この番組で流しましたってのは、あんま言わない方がいいよ、この話の流れ的にね。
ね、エロ話してから、あそう思えばって、
そうひどい話してから、
なんかそう思えばと思って、
いやそういうの初めに言ってくれたらそれこそ僕もそれなりのレギュレーションとしてエッチな話控えめにしてたのに。
あ待ってよ、そっか、ちょっと待ってよ、
じゃあその曲をバックに流しながらエンディングみたいな。
そうじゃなかったっけ、
それは音源としてはフルみたいな、フルサイズみたいな、
サイズ的には1曲丸々あるけど、まだでもしっかりとした形ではないよね、
まあ、それこそね、なん
あサウンドプラグ
っていうか、
ある、
ね、丸々フル流してもいいんだけどって思うんだよね。いやそれはなんか、申し訳ないというか、フルサイズ流すぐらいだったら、ワンコーラス流した後に、なんかちょっと、後ろでうっすら流しながら、おしゃべりしていくみたいな、とでもいいかなと思ってる。ラジオ番組っぽい。
QR コード送る気を。
おー、なんか来た。
軽く流してみる？いや、分からんけど。
今はいいや。じゃあ、後でこっちで編集で、ちょっと、プラスしとく。付け足しとく。な、曲紹介とかどう？曲紹介とかしとく？なんだったら。りょうやの方から。
じゃあしておこうか。
はいはい。
それでは、アンリミテッドデイズでノーブレウィッシュです。どうぞ。
ね、
てな感じか、
てな感じで、だから多分その、うん、大体ここでここら辺で喋るかなみたいな感じで多分喋ってる。なるほどなるほど。こういうここの、うん、音楽番組みたいになるかな今からガラッと雰囲気のトーク番組からちょっとガラッと視聴者層リスナー層が変わりそうな感じのことやってる。じゃあなんかそれね、まあまあちょっと今は今の段階では聞けてないんだけど、
うん、
一回これ止めて聞いた方がいいか、
うん、
聞いとく。じゃあサウンドクラウドでね、
うん、
じゃあこの1曲だけって感じです。今は
今そうね、
今後また増えていく感じ。この曲は
曲自体はあれだけどまだそうやって撮ってないだろうね。僕は本当に
はいはいはい
ギターとドラムだけの本当のデモとかやっている。
ああなるほどね、うん、
そう確か歌入りが入っちゃったと思うけどな。
まあ今後こういうのが何だったらこうサイトにも貼っとくけど一応 URL はこちらよかったら聞いてみてくださいみたいな感じ。
あ、はちょってはちょって、
うんうん、宣伝をね、うん、一応ただ勝手に宣伝してるだけでりょうやんは何も知らないってことにしてた方がいいと思う。りょうやんからこの番組の存在を口にしちゃダメだと、
うん、まあいいんじゃない。
まあまあまあまあこの番組で取り上げました的なことはちょっと今回は見送った方がいいかもしれない。内容が内容だったんだけど、
あ本当、
うん、4月に改めてなんかこう触れよう、また曲も増えてるかなぐらいのことまたなんかその時はまたこう
あ本当
いろんな 進捗情報があったりとかしたらね この番組取り上げようかなと。じゃあ4月4月にまたなるほどね、こういうとこがねあるんですねっていう、うん、感じで、じゃあこのまま1曲流して、エンディングいこうか。
いっちゃいますか。
いっちゃいましょう。
いいんですか。
いいんです。ゴーゴーゴー。
いいんですか。
いいんです。着を煽るな。
ギャオ
ゴーゴーヒロミゴー、うん、古いアリーナ
前とか後ろ
おーなってくるね。
じゃあいけよし行こう。ゴーゴー。
何これまた画像が来たけどステッカー200円、
その裏が何か紙のロゴやけど、
こういうのもライブ会場で販売してるという。
アンリテッドデイズってそうかって、
いつライブ
だろう。そうそうステッカー販売してますよみたいな感じだけど、
いつライブだったの。告知ライブの告知をじゃあ何だろう。
ライブだってライブこれ撮るときに言ったら今週の日曜27。
じゃあ間に合わないか。
1月27とも
うすでに、うん、はいはい、と
1月29と
29
おで2月が
2月の予定の方がいいかもしれない。ここで聞いて
待ってよ。2月が2月の10日。
2月10日おお。
2月の10日日曜日。
日曜日はね3連休のど真ん中。
あ、そうな。あ、そうか。
その祝日があるから。
2月の23。
23日をそこまで入ってる、うん、土曜日。
と2月の26。
26。
で、3月が3月の28かな、今のところ。
3月末、末の方か28ですか。
うんうん。
なるほどね。それぞれ、ライブハウスは別々。
ライブハウスは別々。
別々か。まあ、そこに関しては、おのおの調べれるのかな。どうなんだろう。あれかバンドのアカウントとかあるんだっけ。
ツイッターあるある、アンリミテッドデイズって言ったら、
あそちらの方もね、あのよかったら皆さんりょうやんがやってるバンドということでチェックしていただいたら、うん、東京在住の方そうね、皆さんよければあの足を運んでいただけたらなという感じかな。
助けてくれ見に来て
やっぱりそのなんだろう、何組かでやるやつ、そういうの。
まあ大体、いやそりゃそうだろ
う。そうだよね、対バンだよね。
だからもう大赤字よ
そりゃそうだよね。
キャーってなって
何組かでやってるわけだよね。まあね、それは普通そうだよね。ワンマンなんてやれるわけないもんな
まだね、
曲もストックもね、いろいろあるだろうし、じゃあその、
ね、
物販にリョウヤンがいたりするの。
いますよ。
あじゃあこう別の人来ましたみたいな。
いるよ
来ましたみたいな。
ああどうも。
リスナーさんはぜひこの宣伝効果あるかどうか本当分かんないから、ね、
チケット取り置きもできますんでって。
ああなるほどね。よかっ とすごいな。よかった、そういうこういう音楽に皆さん興味がある方はもうぜひ足を運んでいただけたらなという感じですね。
うん、ぜひぜひで。
あー、もうなんかラジオっぽい、ようやくまともな120回にして120回の後半にしてようやくラジオっぽいことができてる。
ようやく、
ようやくね、本当に今までは本当トーク主体の番組だったのが、うん、ようやくなんか音楽かけて一丁前になんかこうパーソナリティっぽいことやってるって。いやこれ最初のやつもう全部いらないよ。最初のおっぱい、
いやいるだろう、
おっぱいトークなんだったんだって
。いやおっぱいからの、いやおっぱいのジャブからのやろ。
すごいすごい、最終的にいい方向に着地してるみたいなね、終わりよければみたいな感じになってますけど。まあそんな。じゃあ涼也の動向もねチェックしつつですね、皆さんこちらの番組の方よろしくお願いしますって感じでね。アドレスを言っちゃうよ、別ドット
なんですか、
もう言おうとしてるのに。いいんです、いいんです、いいんです。別ドットだからね、アットマーク gmail.com まで。はい、こんなこんなで、
はい、
bts.dakrame@gmail.com まで。曲の感想などもね、あのよかったら、送ってくれたら、その4月になっちゃいますけどね、ということで涼也にね聞かせようと思いますんでね、4月までにいろんな感想、ライブ行った感想とかもね、ひょっとしたら、ね、うちのリスナーからこれかな、
ぜひぜひ、分かんない、ぜひぜひ来てください、
ライブに行きましたっていう感想を非公式ラジオとして、
ね、秋色経由でもいいので、
うちの僕のうちのリスナー経由で本当に来るのか分かんないけど、まあまあまあそういうね、本当にどれくらいの客層が聞いてるのか分かんないですけども、まあ涼也の活動でございました。まあ、それぞれ別のフィールドでね活躍してるしだしたってことで、ね、いいじゃないでしょうか。
はい、ね、まあ、やってますよ、
やってますよ、やってるよ、今日やってるよ、
近況っていうと ライブはやってますよ、
ね、僕よりも気軽に会えると思うよ。正直あのうちみたいな田舎のコンビニに会いに来るよりは涼也の方が確実に会いやすいです。別ラジパーソナリティ会いたいんだったらね、皆さんがだったら、ね、あの足を運んでいただけたらなという感じです。そんな感じで音楽も流したりしつつで、今回の放送は以上かな、ね、
以上かな、
以上かな、こんな感じで撮れ高はよ、なんとかなんとか撮れ高撮れたよ。そういう感じでね。4月にまた声かけようか、また4月までおのおの、まあ、こっちはこっちで出づらい、もう、ね、2月は多分ワイドックになるんじゃないのかなって思いながら、一応まだオファー声かけてないけどね。
あ、かけてないの、
まだ
かけとかな、
ま、そうちょっとね予定をね、まあ実際でも2月会うんだよね、沼津で会うんだよ。
あ、じゃあ沼津やった時に何 4回分撮るんですか。
いやでもそれは間に合わない、確実に間に合わないよ、1回分は間に合わない、1回は確実に間に合わないから。
あれ、ラグがすごいぞ。
あ、マジでまたまた終わりになって。まあね、そんな、まあ、ございますけどもね、まあそんな感じでね、いろいろ音楽かけだし、もう今日はこれで終わります。ラグがすごいな、
ラグすごいね、本当に。
じゃあとりあえず終わっとくよ。
いいんですか。
いいんです、こんな感じで。はい、はい、お相手は千尋と、
ゆえんでした。
はい、それでは皆さんさよなら、
さよなら。